こんにちは。心理カウンセラーの高森です。落ち込みがひどくて休職し、復職を考えているけれど、不安を感じてしまうという方は多いです。復職というのは大きなプレッシャーがかかります。なぜなら、職場で調子が悪くなり、限界を超え休職に至ったという経緯があるからです。そんなところにもう一度戻るということに、不安や恐怖を覚えるというのは当然のことです。ちゃんと戻れるだろうかという不安もありますし、また再発するかもしれないという恐れもあります。そこで復職の成功率を高めるポイントと再発を防ぐために必要なことをこの記事でお伝えします。復職に伴う感情で強く出るのは何と言っても焦りと不安です。このまま休んでいたら会社での立場がなくなる。みんなに負担をかけっぱなしいいんだろうか。リストラされるかもしれない。同期にますます差をつけられてしまう。このような焦りが強いと、自分のコンディションと関係なく復職の時期を決めようとしがちです。例えば休職後、夜眠れなくなり、少し外出しただけで何日も寝込んでしまうような状態なのに、すぐに復職しようとしたりするのです。復職までの日数は個人差がありますが、睡眠が安定し、外出しても大丈夫な体力が戻らないと厳しいでしょうね。復職後しばらくして再休職になることもしばしばです。するとかえって周りにも迷惑がかかるし、自分の評価も落ちてしまうんです。冷静ならばそのような判断ができますし、他人からはそう見えますが、焦りが強いと無理な復職を強行しようとすることが多いです。逆に不安が強くても復職時期について冷静な判断が難しくなります。休職直後の不調を出しても活動性を高める取り組みがおろそかになりがちです。例えば本当は外に出て散歩ができる体力がありながら家にこもりっきりになったりするんです。そして明日からはやろうと思いつつもまた先延ばしになり、ずるずる月日が経ってしまうんです。ひどい落ち込みからの回復はある段階からは活動性を上げる取り組みが不可欠です。家にこもっているだけだと不完全燃焼になり、不安な考えばかり頭を駆け巡るようになりがちです。するとまた調子が悪くなってきます。不調は活動性が足りないことが原因なのに、もう少し様子を見ようと思ってしまい、悪循環に陥るんです。復職を成功させるには、復職前、復職後、どちらも体力のやりくりが大切になってきます。車に例えるなら、焦りがあるとガソリン、人間なら体力が何にもかかわらず、フルスロットルで車を走り続けようとします。当然、ガス欠になりますよね。人間ならば、うつ病の再発です。逆に、不安が先立つと、本当は慣らし運転をした方がいいのに、車を車庫に眠らせているようなものです。車は適度に乗っている方が調子がいいですよね。全く動かさない日々が長すぎると、適度に乗っているよりも車のコンディションも落ちてしまいます。本当は体力をやりくりしつつ適度な負荷をかけているのが回復も早く復職の後押しとなります。しかし体力がないのに無理をしすぎるか、ある程度体力が戻っているのに何もしないという状態になりやすいんです。0か100という極端に走ってしまうのです。これはやむを得ないところがあって、ストレスがかかることで脳のコンディションが落ちるからです。大脳神経の活動が低下し、感情に支配されやすくなります。そして戦うか逃げるか反応という極端なことしかできない状態になってしまいます。理屈では分かってはいても、恨みに出る判断が増えてしまうんです。復職の成功率を高めるには、この戦うか逃げるか反応を減らし、柔軟に対応する力を取り戻す必要があります。限りある体力をうまくやりくりし、活動性を高めることができるようになります。ひどい落ち込みの再燃を減らし、復職の成功率を高めるためには、自分の体力がどのくらい残っているかを自分で把握できるかどうかにかかっています。これは車でいうところの燃料計のようなもの。燃料計がついていれば、ガソリンが残り少なくなるとわかるし、給油できます。でも、燃料計がついていないとガソリンの残量が分からず、そのまま走り続けてガス欠になるか、ガス欠が怖いのでガソリンが残っているのに車を止めてしまうでしょうね。これと同じことが人間に起きると 体力のやりくりができなくなります。では車における燃料系に該当するのは人間においては何でしょうか。それは体の感覚です。体の感覚が機能していれば疲労感を確実にキャッチすることができます。疲れていれば休みますし、まだ大丈夫なら動けます。つまり体の感覚をキャッチできるなら復職のためのリハビリは成功しやすいし、再発率も低く抑えられます。しかし体の感覚が鈍いままだと体力のやりくりができず、体力がないのに無理をするので復職の成功率は下がります。復職できたとしても再休職の確率が高くなります。ではどうすれば体の感覚を高めることができるんでしょうか。そのやり方の一つは、私が書いた本、理由のない不安を一瞬で消す方法で開発したクイックマインドフルネステクニックです。意識的に握り拳を作り、その感触を観察することで体の感覚は高まっていきます。疲労感を早めに察知できるようになりますし、ストレスフルな感情も自力で解消できるようになる方法です。白黒思考というのは、文字通り白か黒という極端な考え方しかできない状態のことです。当然体力のやりくりはできません。体力がなくなっても頑張り続けるか、体力があっても何もしないか、二つに一つという極端な思考パターンです。先ほど述べたクイックマインドレステクニックを実践すると極端さはかなり和らぎます。しかしそれだけでは足りないこともあります。そんな時は心理的なアプローチも加える必要があります。例えば、必ず〇〇すべきとか何々せねばならぬという思いは極端な白黒思考に陥りやすいです。これらの思考を〇〇できるに越したことはないが絶対ではないといった柔軟性のあるものに書き換えていくんです。普段の自分の思考に対する観察力を上げるとできるようになっていきます。このように体の感覚に対する観察力と思考に対する観察力、これらを高めることでこだわりが少なくなり、柔軟な行動ができるようになります。すると心や体に対して無茶ぶりをしなくなるので、それだけでうつ病リスクは小さくなり予防的です。この観察力を休職中に身につけることができたら、ひどい落ち込みの回復はぐんとスピードアップするでしょう。このような複合的なアプローチを行うと復職の成功率はアップし、再休職の確率も大幅に減少するはずです。